おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和。今日はまず作品97の太鼓トリオ、ピアノとバイオリンとチェロのための三重奏曲、これ聴きましょう。これはもうベートーベンの数ある名作の中でも力強くて堂々として、そしてある種の崇高ささえ感じさせるという意味で最もベートーベンらしい作品の一つですよね。規模が大きいだけじゃなくて、形の上でも実にこう輪郭が明瞭明確にできてましてね、聞いてもすぐ分かるって言うとおかしいけど、なんかこう迷うってことがないな。それに、主題その他の主な旋律も一度聞いたらすぐ覚えちゃう。だからそういう意味でこの曲は19世紀初めのロマン主義的なものにあふれた古典音楽というのの標本のようなもんじゃないでしょうか。作曲されたのは1811年の早い頃というと、前に聞いたエグモントへの音楽とか、それから作品95の弦楽四重奏とかと同じような、よく近い時期にあたってまして、スケッチ帳では今言った曲と同じスケッチ帳の中にこの曲も入ってんだそうです。4つの楽章からできていて、第一楽章アレグロモデラート四分の四変路長々287小節っていう長いところ、ゆったりした構えで堂々たる大建築に足を踏み入れるような、そんな気持ちがしますね。開始の主題もいいしね、それで澄み切ってるし、申し分のない大作。第2楽章はアレグロ四分の三拍子変路長々、これはスケルツォです。これも時々ベートーベンにある飛躍に富んだ楽章っていうんじゃなくて、なんて言いますかね、定石を置いてその上をきちんと踏んで進むような音楽ですよ。相当長い次の楽章、第三楽章も同じで、これはアンダンテ・カンタービレの主題と4つの変奏曲持ってますけど、ヘンデルの音楽みたい、分かりやすくて、しかもちっとも平凡じゃない。それで、ただ変路長調の曲の途中で二長調っていうちょっとこの遠い調子で始まるんですがね、でこの調子が、この楽章はそこで、休みを入れないでごく手短な手続きを踏んで変路長調に戻って最後の主楽章に入ります。これはアレグロモデラート四分の二、これも明るくって躍動的な楽しさに満ちていて、ロンドですけどね、 ABACABA という一番基準的な構成で書かれています。まあなんていうかな、あれですよ、勧進帳みたいな音楽で、次から次へと山は出てくるけど、どれもみんな大きくって堂々として、でそういうものを弾かせたら、今世紀の前半にはカサールスっていうチェロの名人がいましてね、これがだから何て言ったらいいでしょう、もし勧進帳にこの曲例えれば弁慶ですよ。不正室の弁慶だったな。僕は若い頃幸四郎の弁慶ってのを見てやっぱり良かったけど、あんま変な話してごめんなさい。でそのカサールスのチェロとティボーのバイオリンとアルフレッド・コルトーのピアノと、この3人の共演による太鼓トリオっていうのは、第二次大戦以前の代表的な大歌の、なんて名曲名盤として有名でした。それは僕たち日本人でレコードでしか聴くことのできない人間ばっかりじゃなく、ヨーロッパの人たちにもそうだったらしいですよ。その一つ、大名人たちのトリオによる演奏でもってこの曲を聴きましょう。 模範演奏っていうとちょっとおかしいけど、そういうんじゃなくって、どっからどこまで力がこもった大熱演ですよね。それで本当にうまいんだから、どうしようもないな。じゃあ作品97、ピアノとバイオリンとチェロのための三重奏曲、太鼓。